もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
は
い、
私は63歳です。
63歳。はい、結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
はい、65歳です。
65歳。お子さんは？
はい、自分たちの子は3人です。
あ、そうですか。
はい。
今一緒に暮らしてるのはこの3人ですか？
はい、一緒に暮らしてるのは夫婦なんですが。
はい。
はい、はい、孫のことでご相談します。
はい、わかりました。
はい、
そうするとお子さん3人で年齢は何？
上は42で女の子です。
はい、
2番目も女で37です。
はい、
はい、で下が男の子で30、ちょっと違ってるな、これごめんなさい、34にしときます。はい、
はい
はい、
それでお孫さんの相談ってどの子の子供ですか？はい、
一番上の長女の子供の、
はい
はい、高3と、
はい、
中2の子の、中2の方の子供の相談なんですが、
はい、高3はこれは男の子？
そうです。
それで中2は
男の子です。
両方とも男の子。
はいはい、
はい、じゃあこの中2の子供の相談ということですね。はい、わ、はい、かりました。どういうことですか？
はい、7年前に別れてきて、
はい、
アパートに3人で引っ越して暮らしてますが、
はい
はい、塾も行かなくなり、
はい、
それから朝も起きれなくなり、
はい、
それから
朝起きなくなったというのは学校に行けなくなったということですか？それとも
行くのに時間がかかって起きれなくなった感じですかね。
はいはい、
ぐずぐず
言いながら起きて、とにかく学校には行ってたんですか？
追い出されるようには行ってたみたいです。
追い出されるようには行ってた、うん、つまり、はい、不登校とかなんかそういうことではないんですよ。
そういうことではないんです、
はいはいはい、
ただその起きる時 の、
はい、
起こし方が悪いとか、
はい、
うぜえとか、そのいろいろうるさいことを言ってくる年頃なんで、
うんうん、
それを起こすのがとっても疲れるとは聞いてたんですが、
あ、まあそれは疲れるでしょうね、
うん、ありますね、はい、それでそれを見てた兄貴が、
はい、高3の方ですね、
はいはい、殴る系やってたみたいなんですけど、
殴る蹴るをしていた、
殴るみたいな、私も見たことは分かんないし話には聞いたんですけど、
はい、お母さんが怒ってるわけではないんですね。
お母さんももちろん怒るんですけど、それを見かねて兄がそこでまた、
あ、お母さんの方に立って、
う
ん、
そう
です、お前何してんだということで、時には殴るということ
で、そこでまた重なって怒っていくんですかね、はいはい、それで騒ぎがどんどんでかくなって、
うん、
恥ずかしい話なんですけど、お兄ちゃんが包丁持って、うん、お前なんだ、早く学校行けよとか、
うん、
お前3階から落ちて死ねよとか、そういうことを言ったっていうもんですから、
うん、
そこからはうちに連れてきて、
うん、
そこからは一緒にまあ、暮らしてまだ1週間というもののすごく長く感じられて、
あ、それから、うん、今まで一緒に暮らしてる、そうということは何、学校には行っていない？
今はちゃんと毎朝起こしてこの1週間はちゃんと学校行ってます。
じゃああなたの家の方から学校に通ってるということね。
そうです、
ね、
起こすのはちょっとやっぱり うぜえとかうるせえとかいろいろ言われますけど、
うん、
丹念に20分かけて、
うん、
一生懸命起こして、
うん、
ご飯を食べさせて行かしてるんですが、
うん、それでその間、あなた、はい、もう1週間ね、
はい、
長男と、
はい、
このお母さんとの関係はどうなってます？
すごく良好って言ってました。
すごく良好、
うん
うん、
今までこの弟の方がものすごく手がかかる子でしたから、
うん、
平和ですごくいいとか言って、お前なんか帰ってくんなって言われてまして、はい、
帰ってくるなとお兄ちゃんが言ったんです。
お兄ちゃんが言ってんですよ、帰ってくんじゃねえとか、帰ってこなくていいってずっと言われてまして、
ええ、それであなたの長女の今42歳の女の子は7年前に離婚したって言いましたね。
ああ、離婚したのはつい6年経ってからです。はい、つい最近です。は
い、あ、つい最近離婚したの？
はい、やっと離婚できました。
やっと離婚できた。
ここ来て7年は暮らしてますから。
あ、7年前というのはここに来てから7年間ということです。
そうです。
じゃあ、その離婚はいつしてんですか？
離婚はつい1年前に成立しましたから、別れて暮らしてからは7年経ちますね。
この離婚の理由ってのは何ですか？
DV って言ってますけど、本人はですね、はい、
本当にその暴力があったわけですか。
言葉の暴力が主ですね。
実際に殴る蹴るはなかったわけね。
なかったみたいです、うん、はい、父親に片方会いに弟は行けてたし、お兄ちゃんは怖くて会いに行けなかった状態がずっと続いてましたんで、
お兄ちゃんの方が父親に会いに行けなかった、
行けなかった、怖くて、
ずっと怖くて、
はい、
お兄ちゃんは母親の側についていたと。
そうです、はい、
そういうことですね。
そういうことです、はい。でもつい最近、
うん、
誕生日にお手紙をいただきまして、
うん、
大学行くなら援助しますってお手紙をもらって、本人が自分から会いに行って、
本人が自分から父親に会いに行って、
うん、会いに行きました、
はい
はい、
で父親は、
うん、喜んで会ったと思います、はい、
うん、で今日のあなたの相談というのは、
はい、戻せるものかどうかがすごく心配なもんで。
ああ、そういうことですか。このまま自分たちがこの中二の弟の方を親代わりで育ててもいいという気持ちもあるということ。
それはちょっと重たすぎてこう困っちゃうんですけど、
うん、まあそれはそうですよね。じゃあ要するに今どうしていいかわからなくなってるということですね。はい、わかりました。今日はあのスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、お世話様です。お願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
大変ですね。これちょっと整理したいんですけども、はいはい、離婚をしたいって言って6年かかったのは、
はい、
娘さんの方が別れたいって言ったの？それとも、
娘が別れたいって言ったんです。
で、向こうが別れないって言ったんですか？
別れない。絶対に別れない。親権は俺が持つんだ。
本当に DV でした？娘さんの言葉だけを聞いただけだって、
はい、
事実は違います。だってありえないですよね。例えばですね、女性ってのはね、
はい、
親権は僕が取るって言っても、いいえ私が取るって、お母さんはね、
はい、
生活習慣がしっかりしてるんですよ。このお兄ちゃん生活習慣、あの弟さん、はい、ついてないんですよ。
ついてないです。
ということは彼女はそうなんですよ。
ついてないです。そうです
ね。ということはもしかしたら、
はい、
男性の方が逃げたかったんじゃないの？お婿さんの方が、
あの俺が育てるってずっと言ってたんです、はい、
だらしないんですもの、お嬢さんが。そこに随分違った面があるんじゃないか、それも頭に入れといてお話聞いていただきたいんですけど、
はい、
まず弟さんの方は過干渉です。これ
過干渉、
あの過干渉、いいも悪いも、
はい、
このお母さん、いつも娘さんですね、
はい、
娘さんは夫との関係が悪くなった時非常に感情的
で、
ヒステリックな性格なんですよ。で一番当たるのはこの弟の方ですね、問題って言った。
そ
してお兄ちゃんはそれを見ていますから、はい、自分の方に非難が来たら怖いですよね。
そうです、
抑えるんです。そうでしょ、はい、抑えるけれども嫌だなこのお母さんって思ってますよ。
はい、思ってます
ね。それなのに今言いましたね、はい、母とお兄ちゃんは良好でしたって。
本人が言うんです。
誰が
とってもいいって娘が言うんです。
でしょ、そこなんです。娘さんの言葉で全部お母さんに動いてますけども、
はい、
事実は違いますよ。なぜそれを断言するかというと、
はい、
あまりに行動がバラバラであるということです、
はい、うん、
その包丁を持つとかうんぬんっていうのは一見すごいですよね、
はい、
ね、
はい、
お兄ちゃんにとってお母さん無関心だったんです。
そうそうそうなんです。
そうでしょ、
はい、
無関心な人ってのはね、弟は今度過干渉ですよね。お母さんやめてくれやめてくれと言っても、
はい、
お母さんしがみつくんですね、
はい、
それを見ていて無関心のお兄ちゃんはそれを羨ましいと思っちゃうんですよ。愛を知らないから
思います。はい、その通り
ね。だから弟はあんなにお母さんに甘えられてと思ってるんですよ。
そう思ってます。きっと
弟は甘えられないんです。過干渉で悲鳴上げてるんです。苦しいってどうか離れたいと思ってるんですね。
はい、
でお兄ちゃんはそれを見ていて、なんたの弟とお母さんはいいだろう、僕にもお母さんあの世に絡んでほしいと思っちゃうわけですよ、
うん、
ということは、うん、両方とも本当に愛を知らない子になってるんです。で今度はその娘さんの行動の中で被害をかぶったのがあなたなんです、
はい、
お兄ちゃんと弟のようにあなたがつい口出して、じゃあ私が見る形になったんですね、
はい、
で一旦これ見ます。今見てみて、はい、今おっしゃって1週間って言ったでしょ。
そうです、
ね、1週間つらいね、わかります、
はい、
でも娘さんはお母さんが喜んで引き受けたんですように撮ってるんですよ。そうでしょ、だってだってもしですね、娘さんがね、お母さん大丈夫、ありがとう、これだけねお弁当持ってきたからお母さんって言葉をかけたら1週間で その疲弊した声はならないはずです。つまり娘は入ってね、お荷物ですよね、預けちゃって、はい、入って引き受けたあなたはどうすんの、この大きな子供をと思ってるんです。
私こう言われたんです、はい、私ずっと来ないからって最初預けられた時言われたんです。冗談じゃないわよって、あんた何言ってんだよって、自分の子でしょって、毎日顔見せなさいって私言ったんです。冗談じゃないですよ。私、
あなたがね、
はい、
手を焼いてるのは、はい、お孫さんではなくってお嬢さんです。
そうです、それはそうです、当たってます。
そうでしょ、
はい、
そのお嬢さんの話をあなたがこれからどうにして掃除をするかってことが今後の課題なんです。それで、
はい、
一点、この下のお孫さん、
はい、
中学校の子、
はい、
いい子ですよ。あなたが上手に持っていくと、
はい、
ダイヤモンドにもなるようなお子さんです、お孫さんです。
そうですか。
そうです、
はい、
学校の先生とはどういう関係になっています。 あなたが言ってますか。
学校ですか。
うん、
学校は先生が生活指導の先生と二人でこの家で話したときに、先生学校嫌でねえなったら、うんって本人が答えてましたから、ね、うん、いいです学校は、はい、
いや、そうしてましたらね、
はい、
あなたがですね、はい、学校の先生と本当に密にコンタクトを取ってほしいんです。
え、いいんですか。
それはそうでしょう、預かってるんですもの、
はい、
そしてね、
はい、
このお嬢さんはまだ非常に怒りがある、あなたに対する怒りがあるんですよ、お嬢さんは。
そうですね、
もっと言うと、はい、あなたたちご両親の関係の中でお嬢さんはこういう性格を作ってしまったんです、
はい、
そこは長く言っても仕方ないので、これは加藤先生にお願いしました。今あなたがなさることです、朝起きなさいを云々ではなくって、
はい、
しばらく3日ぐらい、
3日ぐらい、
うん、ただしですよ、
はい、
顔を洗うこと、
はい、
お風呂嫌いになってるんじゃないかと思うんですけども、お風呂は入れること、入ってほしいんですね、
はい、
何時でもいいから、せっつかせないことですよ。それから必ずカーテン、
はい、
それから窓開閉、あなたがすること、
真っ暗にした中に寝かして朝だよって開ける。
そうです、そうです、
はい
はい、起きなくてもん時、起きようね起きようねって言いながら、はい、しばらく置いといて、そして10時か11時頃に起こす、さあ起きようって、
はい、
そういう時でいいです。
3日ぐらい休ませるってことでしょうか。
っていう覚悟、覚悟。
覚悟、覚悟、はい。
そしてできたらですね、お使いとか、
はい、
そういうのを生かしてくださいね。
はい、わかりました
。わかります。それだけでも、あ、こんな生活があったんだと思います。彼は今まで生活がなかったんです。監視の目の中で彼は生きてきたの。
はい。
ですから、若いとご主人様が、
はい、
お兄ちゃんも会いに行ったってことは、やっぱり成長すると、お父さんが、ひどかった場合に会いに行かないです。お母さんを泣かしたお父さんに会いに行くわけがないです、男の子は。そうなると、このお嬢さんが問題だったんです。で、この問題の心を作ってしまったのが、もしかしたら、あなたたちご両親かもしれません。じゃあ、お孫さんの関係分かりましたよね。
はい、分かります。
必ずいい子になりますから、先ほど電話のように、はぁーっていうため息はやめて、もう財産ですから、頑張って。ね。じゃあ、加藤先生お願いしますね。
今原先生に具体的ないいアドバイスを伺いましたよね、
はいはい、
それをきっちり守ってください。小原先生おっしゃったように、もちろん問題はこの42歳のお嬢さんですけれども、
はい、
このお嬢さんを作っちゃったのはあなたなんですよ、
はい、
だけどあなたがこの中二の子がいたから私の人生は意味があったと思えるような生き方をしてほしいんですよ。
そうですか、
分
かりました。
つまりこの中二の男の子に私人生犠牲になってったら、もうこれはダメ
ダメ、はい、はい、
よろしいですか。
はい、分かりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。どうも失礼します。
過干渉、無関心、同じように愛の欠如です。